イカと
リナリと
オケイの
イカだわしレイディオ
宇宙。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
宇宙、
はい
はい、今日は宇宙がテーマのボードゲームについて取り扱います。
はい、うん、SF
ですか。まずは自己紹介から。
はい、
カツを食べたイカです。
二郎系ラーメンを食べたリニョリです。
マジで
喉がやられた OK です。
確かに
治ったね、
はい、まあ多少治ったけどまだねちょっと調子悪いですけど、
3日前ぐらいがねもうガスガス天竜源一郎、
天竜源一郎でした。
ひどかった。
花粉症なんですけど、
うんうん
まあ、花粉症基本的に鼻水が出るタイプなんで今もちょっと鼻声なんですけど、
うんうん、
あの土曜日に、
うん
まあ、花粉症がひどくありつつもお友達と遊んでて、
うん、
で
いや、まあ、現状水曜日ね。
ああそう今は水曜日なんですけど、まあ先日ね、
うん、
その前の週の土曜日に遊んでて、
うん、
でちょっとねあのうるさいお店に飲み屋というか、
うん、
入ってパリピがいるようなところに行って、
うん、
あの声張るじゃないですか。そう
おけいさんにそのイメージないからちょっと面白くて
な。しゃあない。
まあたまにはね、おけいさんだってね、まあまあ、パリピになる時もあるよ。
大人数で入れる店があんまりなかったので、
うん、
あ
私が数少ない知ってる店を行ったら思ったよりも想像の2倍ぐらい音がでかかったので。
パーティールーム的な、
まあ、そこで声張ったりをしてると、
うん、
喉が死にまして、
う
んまあ、その日もちょっとガサガサやったんですけど、
うん、
翌日起きたらもう天竜源一郎なんです
よ。分かるわ、調子悪い時にそれやるとね。
でその中で、
うん、
でも翌日日曜日にこのセティというゲームをしましょうと、
うん、
ボードゲームしましょうとなっていたので、
うん
それの喉の状態1時間インストしましたよ。
いや、ありがとうございます。
ガッサガサでした
。まあ、聞こえたんでなんとかなってます。
そう、
うん、
で、まあ、一応それで普通に遊べて、
うん、
で、まあ、ちょっとずつ回復していって、
うん、
なんか TRPG とかしてる間に調子良くなっても今です。
いや、TRPG 挟むなよ。
いや、確かにセッション大丈夫やったんや。
いや、まあ、とりあえず最初にちょっと声お聞き苦しくてすいません言って、
あ
やらせてもらって
けど、まあその病気的なんじゃなく荒れてるだけやったらね、徐々に治るから、ね、
喉飴を無限に舐め続けてた
のが喉飴だけで太るやつな、
はい、そしてリニューさんは二郎系ラーメン、
はい、今日はあのおけいさんと出かけてたんやけど、
うん、
あのおけいさん仕事サボって、
サボってないです、559
です、あの正式なお休み、
はい、なのであ の二郎系ラーメン行ってみたかったたとこあがたまたま二郎系ラーメンやって
もう一回言って、
あ、ね、行ってみたかったラーメン屋行ってみたかったラーメン屋さんが、
うん、
あラーメン屋さんあるなと思ってたらそこが二郎系ラーメンだったのよ。
近所に、
うん、
あ、はいはい、
まあ、近所に、
うん、
そしたら、そこに張り紙がしてあって、
うん、
食べてる間携帯電話を触らないでください、
うんうんうん、
えと思って、
うん、
そんなこと書いてあるとこある、
お
頑固やね。
いや普通です。
そうですか。
ええ、あの普通です。あのそんなもうあのロットを乱しちゃダメ。
あ、だからさ、なんか普通そのモリッとさ、
うん、
なんかもやしとか、
うん、
こうニンニクとか乗ってるやん、
うん。
それ写真撮りたかったけど、あでも来たらもう食べなきゃみたいな気になってちょっと撮れなかったです写真が。
まあ写真をうまく撮るぐらいやったらええんちゃうかな。
うん、
まあ、要はあの回転率が命やからゆっくり食うなよってことで、
そう携帯見ながらとか、
うん、そうだよね、
多分あと撮影とかも嫌なんじゃ。
ああ思った、だからそれが貼られてる以上多分撮ったら嫌なんかなと思って、
まあ撮影っていうかその映像、
うん、
結構今二郎系食べながら映像撮ってる人多い。
ああなるほどなるほど、
配信
とかしてるとか、
はいはい、
そういうのも嫌かな。だけど写真撮るぐらいだったら、あ、まあけどそう書いてるからね。
ね、写真撮った後こうインスタとかに上げたらこらーって怒られるのかなと思って。
けど携帯やったらダメなの？
うん。
じゃあもう一眼レフとかやっていいじゃん。
一眼レフでラーメン撮る。
早く食えって。
どっちにしろ早く食えってなるやろな。
うん。まあまあけど基本的にはなんかそこでなんか雑談とかされたくはないし、ゆっくり食うのも嫌やし。
は
あ、
は
あ。あかんの。
なるほど、はい、二郎系ラーメンの洗礼を浴びてきました。
ああ、どれぐらいマシマシにした？
いや全然
全マシ？全マシ？
普通普通普通で、
あ、普通っていう言葉もよくないんですよ。
麺の硬さは普通、ニンニク普通、 なんだっけ背脂
お
普通みたい
な、まあ、ニンニクなしでがニンニクありでが普通
あ、
うん、あでもなんかニンニクはあのなし普通ちょいマシマシでしたよ
あ、うん、普通があるんや
あった
マシマシもあった
店舗に書いてました普通
なんかあれやな最近は違ってきたな
ゼロ系ラーメンに詳しいおじさん
インスパイアが弱いな
店によるだろう
それはそう、
うん、最近はね僕が体調悪くて食べれないんですけど
ねあ、はい、そんなイカはカツオ食べたいですか
めちゃめちゃカツオ好きで、
うん、
昔スーパー行ったら売っとるかない
やもうそれも食うよ
食う、
ね、昔から好きで、
はい、
その
父親が、
うん、
あのカツオのたたき好きやったり、
は
あ
は
あ、なんか父親があのまあ何ていうんですかねうち早めに離婚したから、まあ、父親も自分で食うみたいなね、
は
あ
は
あ、こともあるんですけどだからとりあえずカツオのたたきは買ってくるみたいな、
まあ、素材ね
証でしたんで
なるほど
であの昔養老の滝っていうチェーンの居酒屋
はいはい、
あってそこはカツオのたたきが強かった、
ね、へえ、
うん、だから父親はカツオのたたき頼む、うん、俺はあの刺身食わしてくれへんっていうか子供やから刺身ってあかんみたいなとか
あ、
うんうん、
あまあまあ、
まあ、確かにねちっちゃい頃はね
だから指くわえて見てて
はい、はい、
だからカツオのたたきは憧れやった
よ、ね、ああ、ね、お供えだったら食べれるものみたいな、ね、
そうそうそう今やったら好きなだけ食えるぜってなってんだけど、はいはいうんうん、もっとしっかりしたカツオっていろいろ持って高知がカツオが有名や
有名ですねやっぱりわら焼きが有名ですね
わら焼き
はい、
うん、
なんかわらの匂いだけがする
だけじゃないけど
でカツオ調べてたら、
うん、
あの今え初ガツオっていうのは旬らしい
4月
の
時期が
ね、
うん、それってあのさっぱりした味わいでなんか食べやすいというか、
はいはい
うん、ほんで4月だけかなって思ってて、
うん、
そうやったらあの、戻りガツオっていう、
はい、
初ガツオと戻りガツオがあるんや
そう初ガツオが4月や4月5月、うん、ほんで8月9月に戻りガツオって言ってぷっくり、うん、もうめちゃめちゃもう脂がボテボテしたやつが戻ってくるらしい、
美味しそう
だから8月9月っていうのもあの実は狙い目
濃厚なガツオ食べれる
で高知に行くためにはあバスで6000ぐらい片道行ったらいけるな、
うん、はいはい
じゃあなんか無理した旅すれば安くで行けるなとか、
なるほど
確かに、
うん、あとなんか静岡が一番カツオが取れるらしい、うん、
へ
え静岡が一番漁獲量が多いらしくて、
はいはい、
あ静岡もありか、
うん、
なるほどって思ってます
どっちかね
オチはないけど
納得はした
あのほんまもう5切れぐらいウェッと取って口の中に大量に頬張りたい
ああいいね
ポン酢とかであ
のカツオって割とまあ、うんなんだろう、まあ、1センチ幅ぐらい切るじゃないですか。
切る切る。
けど一応あの鰹節とかに代されるのにあのすごい切り身をボンと一応買ってきたりするじゃないですか。
うん、
だから私やったことあるんですよ。
うん、
切らずにかじる。
美味しいん切らずにかじったら。
切らずにかじるとね食べづらいん
です。そらそう。
あと結構鉄って怖い。
あそうあの鉄ってなる。
大量に食うとちょっと血生臭さが来る
そうそうそうそう血の臭さが出てくるのとあの噛み切れないなんかなんていうのかな繊維質な感じがあって
あ、はいはいはいはい、
ガジッてやった後うんにゃいうんブチみたいな
あまあ確かに食べにくそうであるね
実はあの1センチ切りって研究され尽くした切り方なのかもしれない
あれがカツオを食べるのに一番いいです
わかるけど、
はい、
高知や静岡やったら、
うん
一気に食っても美味しいかもしれんっていう夢が
う、ね、1センチ幅を複数枚は食べやすいかもしれない、
うんうんうん、だからそういう夢がありまして、
はい、
いつあの今年中に来年は多分俺生きてない可能性あるから
今年生きてるうちに
生きてるうちに行きたいなと思っております
なるほど、は
い、
なんか皆さん気になってるイカさんの健康状況なんですけど
はいイカさんもだいぶ痩せましたね
めっちゃ痩せた、
はい、
てか今日昼間にじゃあ今日は収録しようねって言ってたのに、
うん
9時半になったら忘れてて
忘れてました
あ忘れてたわ早く行くわとか言って
それも朝一におけいさんがちょっと喉の調子が悪いから、
うん、あそうそう今日行けるわってなった
んやあの行けるかなって思ったら今日行けるわって言って俺もすぐレス行けるわって返した、
うんうんうん、
それやのにあの今日めっちゃ仕事がバー立て込んで、
はいはい、
ちょっと今週忙しなりすぎてるってなって、
はい、
全てが消えました
やっぱ
あのメモリが揮発した、
なので心配してます地方じゃないのか
痩せすぎてのだから10キロ減してるから今年です
ごい
まあイカさんにねちょっとちゃんと生きて物を食べてほしい。
そうね、
うん、食うもんがわからないって今なってる、うん、ジロー食べたいと思います。
はい、ジロー食べれるように頑張りましょう。
はい、というわけで今回は先ほど言った通り、ボードゲームの紹介です。
はい、
はい、というわけでセティでございます。
はい、
今回はボードゲームセティ先日発売されたばかりですが、こちらをご紹介していこうと思います。
はい、
セチ、
はい、まずは基本情報です。
はい、
こちらですね、日本のホビージャパンさんが取り扱いしております。
うん、
はい、
プレイ人数が1から4人、
うん、
年齢が14歳以上、
うん、
でプレイ時間は1人につき40分というふうになっております。
なるほど、
1人につき40分、
はい、そうですね、
1人で遊んだら160分
はい、嘘です。
嘘ですね。
はい、1人1時間です。
うん、確かに今回はインスト込みで5時間かかりましたからね。
そうね、で、うん、インストがまあ50分から5、1時間ぐらいだったので、
うん、
まあ本当に1人1時間っていう感じでした。
はい、
まあ初めてですからね。
そうですね、うんうん、というわけでゲームを紹介していきますが、まずはフレーバー、
フレーバー、
セティ地球外知的生命探査は探索のゲームであり、その最終目的は発見です。
うん、
あなたは異星生命がいることを確信しています。あとは見つけるだけなのです。限られたリソースをうまく利用して探査機を打ち上げ、惑星を探索し、星々の信号に耳を傾け、宇宙生物学を発展させていきましょう。各プレイヤーは宇宙開発機構の責任者となり、現実のテクノロジーを頼りに人類最大の謎の解明に向かいます。っていうフレーバーと、夜空をふと見上げるとっていうポエムが書いてある。
なんでポエム
だ、わかんない。ただ望遠鏡を見てるときは誰かから見られてるかもよって書いてある。
あ、なんかこれさ、カードにもフレーバー書いてあったからね。
書いてます。結構フレーバー豊かなゲームでございます。
はい、
フレーバー読んでたら1日で終わらん。
そうやねんな、うん、というわけでこのゲームどんなゲームかと言いますと、
はい、
まあ、先ほどフレーバーにありました通り、
うん、
途中でエイリアン出てきます。
はい、
はい、まあ、エイリアンを我々探しています。
うん、
なので、まあ太陽系惑星の探査を行いながら、地球外生命体の痕跡を探し、
はい、
彼らとの交流を行いながら、
うん、
地球での名声を高めたりしつつ、
うん
うん、勝利点を得ていくというふうなゲームになってます。
はい、
5ラウンドやるゲームになってまして、
うん、
ラウンドはですね、そのメインアクションを行う、まあ、アクションフェーズとでも呼ぶべきものと、
うん、
ラウンド間フェーズというものを繰り返していきます。
はい、
で、メインアクションフェーズは何をするかっていうと、いろんな種類のアクションがあるんですけど、
うん、
まあ、それを行いながら宇宙の探査を行っていく。
はい、
で、自分の資源リソースが全て、まあ、なくなったりとか、やりたいことがなくなったタイミングでパスをしたら、その人はラウンドから抜ける、
はい、
いわゆるハードパスですね。
うん、
で全員がそのハードパスを行ったら、
うん、
メインフェーズが終了してラウンド間フェーズに入ります。
はい、
でラウンド間フェーズでは、まあ、手札の上限の、カードの整理したりとか、収入を得たりとか、
うん、
で定番プレイが変わったりとかっていう、まあ、自動的に行われる処理をしてまた次のラウンドへということなので、まあ、基本的にそのメインアクションを行うフェーズをずっと繰り返していくゲームになります。
はい、
うんうん、
はい、で、じゃあメインフェーズ何ができるのか、
はい、
もうね大変なんですよこれ。
大変ですね。
サマリーが4ページはやめてほしいよ な,
な7種類はある。
そうですね、
うん、
7種類ほど、メインアクションでできることがあり、
うん、
さらにその手番中にはできることがフリーアクションとして無制限行えるようになっています。でもサマリーがねちゃんと書いてある。
う
ん、
あ、確かに。
そのカードとかを使ってできるだけ、小スペースでちっちゃい字で書くみたいなケチくさいことはしてません。小冊子が入ってます
ね、うん、サマリーが冊子です。
はい、そう、まあ、見開きページの、
はい、
ちゃんとした紙が入ってて、それが人数分ちゃんと入ってます。
うん、
で各、アクションでどんなことが起こるのかっていうのを簡単に書いてくれている、
うん、
シーフリーアクションもこんなことだよって書いてくれているのプラス、
うん、
アイコンの判例ですね、はい、アイコンの読み方の部分であったりとか、うん、技術タイルというのがあるんですけど、
うん、
まあ、それぞれの効果の説明だったりとか、
うん、
っていうのもちゃんと書いてくれているので、結構ねゲーム中にルールを開きながら、
うん、
これはこういうことでみたいな補足をしながら遊ぶゲームじゃなかったです。
確かにそのルールをさバラバラってめくっていったら、一番最後の方に効果の説明があってみたいな感じではない。
これどういう意味、うん、ね、これはねバサバサバサってしなくてもいいのは結構楽でした。
確かに、
はい、
うん、
でメインアクション何があるかなんですけど、
まずですね、このゲームは宇宙探査を行っていくよと言ったからにはですね、探査機を打ち上げなければなりません。
プシュ
ー大事、
はい、お金を使って探査機を打ち上げってすると、はい、ボード上の太陽系ボード、
太陽系ボード、
はい、太陽系ボードのど真ん中に宇宙が書かれてるんですけど、うん、まあ、そこに地球も書かれてます、
うん、
で、いわゆるあの惑星ですね、太陽系惑星、はい、水金地下木土天海、
はい、
冥王星は入らないだけも、はい、みたいな感じで、まあ、各惑星が書かれているんですけど、うん、まあ、ここの地球に自分の、探査庫も置くということができます、はい、で次、探査機打ち上げたら、まあ、ほっときっぱなしにしておくわけにはいきませんね、うん、
なるほど、
他の惑星の探査に向かいましょう。
お
ー、というわけで、フリーアクションを使って、
うん、
この探査機を移動させることができます。これねちょっとややこしいんですけど、普通のよくあるゲームとかだと、
はい、
まあ探査機の移動もメインアクションでやりがちだと思うんですよ。
うん、確かに。
メインアクションで出した機体をメインアクションで動かしてっていう風な感じになりがちだと思うんですけど、このゲーム探査機はどんどんフリーアクションで動いていきます。
はい。
まあエネルギーという資源を払ったら一歩移動するとかっていうのをしていきながら、
移動し放題だ。
はい。例えば今回は火星に探査をしたいとかってなったら、うん、その太陽系ボードの中で自分の探査機を火星まで移動させます。
うん。
で移動させた後、また次のメインアクション軌道周回。
はい、
というアクションか着陸というアクションがあります。まず軌道周回というのはこの探査機をいわゆる軌道周回衛星にするというふうな形になっているので、まあ星に降り立つわけじゃなくて、その近くの重力圏でくるくるくるくる回って、はい、そのデータを集め続ける衛星になるっていうのを探査機にさせるアクションになります、
うん、
まあ、これによって点数が得られたりとか、
うん、
で収入が増えたりとか、
うん、
あるいはそのデータを集めるってことができるようになったりとかですね、
うん、
あるいはさっき言った着陸です、はい、直接探査機を送り込んで、
うん、
そこのデータを取ってくると、いうことになります、まあ、この場合は勝利点が得られたりとか、
うん、
でさっき言ったデータを得たりとかっていうのに加えて異星生命の痕跡が手に入ることがある
うんうん、うん、
急にね他の惑星行ったらね、うん、エイリアンの痕跡が見つかるんですわ、
あれっていう、
うん、はい、で、他にもですね、調査のアクションといって、うん、まあ、地球から他の惑星だったり、
うん、
まあ、他の太陽系以外のセクターと呼ばれる場所っていうのを調査して、
はい、
他の異星生物、異星生命の痕跡を探すみたいなアクションだったり、
うん、
データの解析といって、まあ、地球に置いてあるコンピューターですね、
はい、
よそからもう過去他のセクターとかから集めてきたデータっていうのを、どんどん置いていって、でそれを解析させることでさらに、異星生命の痕跡を探して、
はい、
みたいな感じになっていて、まあ、どんどんね異星生命の痕跡を探していくゲームです。
うん、確かに何をしているのかと思ったけど、これは異星生命の痕跡を探していたのだ。
はい、各アクションがそこにどんどんつながっていきます。
はい、
でさらに技術の研究というアクションもありますね、
うん、
まあ、これはどちらかというと自分のアクションを強くするっていう風なタイプのアクションになってます。
うん
うん、まあ、その、さっき言った探査機打ち上げた後、
うん、
軌道周回に乗せるとか着陸とかするときのコストを下げるみたいなアクションだったりが分かりやすいですけど、
うん、
とかさっき言った、調査ですね、
はい、
地球から調査して他のセクターの情報を得るよっていうときにその範囲が増えるだったりとか、うん、みたいにどんどん強化していくための、技術を取るというようなものですね、うんうんうん、
なるほど、
はい、こういうのを繰り返していきながら異星生命の痕跡を探していきます、
うん、
そしてこのゲーム、驚きの、要素としまして、
うん、
異星生命見つかります。
やったー、
うん、そうこのゲームでは見つかる、
はい、異星生命を見つけるのだって言いながら頑張っている様をボードゲーム化したのではなく、
うん、
見つけるとこまでちゃんとやります。
やった
ー。
で見つけると何が起こるか、まあ、異星生命の痕跡というのは全部で3種類あるんですね、うん、
は
1つが太陽系の異星生命の痕跡、
うん、
これはさっき言った着陸して火星とかに行ってそこで現地で調査したら出てくるんですけど、
うん、
っていうものと他の恒星系の異星生命の痕跡、
うん、
これが、調査ですね、
うん、
地球から遠くを望遠鏡で見てゲットしてくる、痕跡、
うん、
でさらにデータを解析することで見つかる、異星生命の痕跡っていうのがあって、
あ、
まあ、さっきのコンピューターを使って解析すると出てくる、
うん、
っていうことで、そのどうやって得るかによって得られる痕跡が違うんですけど、
確かに、
まあ、この3種類の痕跡を全て、集めることができたら、その、異星生命体というのが急にバーンと正体を表します、
はい、
このゲームボードにおいては、うん、ゲームの最初にですね、5種類あるその異星生命タイルというののうち2枚をランダムにピックして、
はい、
もう裏向きのままセットアップします。
そうですね、
はい、そこの裏に何がいるかっていうのを誰も知らない状態でゲームを始めます、
うん、
そして、この異星生命の痕跡を全て集めた時に初めてオープンして、
うん、
今回は、例えばケンタウリアンさんが いましたねというのが発見されるわけです、はい、でこの異星生命が見つかると何が起こるかというと、うん、ゲームルールが追加されます、う
ん、
はい、今までやってたことに加えて、うん、まあ、できるアクションとかが増えるわけではないんですけど、うん、この異星生命専用カード、うん、まあ、専用デッキですね、うんうんうん、っていうのが追加されて、まあ、そこからちょっと強力なカードを引けたりであるとか、
うん、
異星生命専用の特殊なトークンみたいなのが追加されて、
うん、
まあ、それをゲットしてどう使うかみたいなのがその種族ごとに違ったりとかっていうんで、
はい、
本当に5種類のルールがここに入ってます、
うん、あ、ただでさえルール多いのに。
そうです。そして出てきた異星種族によって、うん、その追加で点数を得る方法が違ったりとか、
はい、
あるいはちょっとリスクがある、行動を取らざるを得なかったりとかみたいな、ちょっとミニゲーム的な要素があるようなやつも含まれたりというのが、ゲームのなんていうんですかね、遊ぶごとにまた違った側面が見えてくるような形になっています、
はい
はい、で一個一個の、ね、解説をしていくととても大変なのでちょっと飛ばしますけど、うん、他にもですねカードがあります、
はい、
でこのカードっていうのはあの全部ユニークな効果を持っていて、うん、まあ、それぞれ能力が違って、まあ、アクションをタダでできるとかみたいなやつがあったりとか、収入を増やすみたいな効果があったりするんですけど、まあ、これをカードをプレイしながら、どんどん自分の異星探索を進めていくと、うん、今のゲームです。
カード見た時とこのゲームのフレーバーとか雰囲気見た時は、はい、もうテラフォーミングマーズみたいな、
そうですね、
ゲームなのかなって思ってましたけど、
はい、
まあ、なんかこのパスの雰囲気とかだけ見ると、
うん、
テラミスティカ
っ
ぽいなという
感じですね。ああ、そうですね、
うん、
もうあの言っちゃえばゲームの進行自体はテラミスティカです。
はい、
ラウンド数が決まっていて、でこのラウンドの中でできるアクションというのが非常に豊富で、
うん、
そしてリソースが尽きるまで手番をやる、
うん、
そしたらパスしてハズパスしてラウンドから抜けるという手順というのはもうテラミスティカによくある、
はい、
展開ですね。
で、まあ、カードもババババババってめちゃめちゃ並べるわけじゃないし、
うん、
そのカードでめっちゃコンボがあるわけでもないからそんなに自分の前には並ばないって感じ、はい、
そうですね、うん、ゲーム終了時に、まあ、プレイしたカードはどんどん捨てていってるっていうのもあるんやけど、
うんうんうん、
収入として増やすカードは全部で 7,8 枚ぐらい刺さってたかな。
そうだね、
っていうところなんで結構コンパクトにできます、
はい、
確かに、はい、一旦ゲームのどこの点面白かった、この点気になったみたいなところを聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
イカさんいかがですか。
このゲームね、
はい、
めちゃめちゃアイコンゲーなんですよ。
アイコンゲー、あ、分かる、うん、そうですね、
アイコンゲーって、
はい、
初見さっぱりなんですよ、
うん、確かに、
だからイエーイセチっていうゲームやるぜって来てボード広げて見た時にあの最初絶望を感じるんですよ。何もアイコン分からん、
分からんね、
けど1ラウンド2ラウンドぐらいやったぐらいで、
うんうん、
おアイコンが全部読めるってなる、
うん、確かに確かに、
9割方読めると、これ分からんやつはルール聞きゃいいやみたいな、
うん、
そうです
ね、だからゲームの敷居は実はそんなに高くないのかもしれないけど、
まあ、まあ、もちろんね、オモゲーなんで、うん、あのルール量自体は多いんですけどね、
そう、システム的にややこしいことはないが、
うん、
あの一個一個個別にいろんなことがあるんで、うん、それをあの分かればいいから、
そうね、
そんなに難しくはないゲームでしたが、点数取るのは難しいです、うん、けど結構僕的にはやりたいことがやれたので、
うん、
おお、伊藤さん結構なんかあの収入お金を増やすみたいなことやって
た、あのこのゲーム本当に資源がない、
そうね、リソースは結構カツカツのゲームですね。
多分1お金、うん、1金が多分100億円ぐらいなんです。
あ、
1億ドルぐらいなんですよ、多分単位が、
うん、成人対策してるからね、
うん、1クレジットにつきってことね、
そう、はいはい、だからあの探査機飛ばすのそれぐらいかかるやん、
そうね、
そうだと思う、
だからこのゲームね、何やろ、毎回3クレジットは基本入るやん、
まあ一応、はい、あの初期から決まってる収入で3クレジットに入ります、うん、
ああ予算300億ずつ入るのかみたいな、
はい、
そんな感覚になってくるんで壮大です。
確かに、
うん、壮大なゆえに面白い、
うんうんうん、
はい、
皆さんどうでした。
はい、今回あのオモゲー担当のおけいさんじゃなくて私が勝ったんですよ、はい、このゲーム、
そうですね、
はい、まあ、なんでかっていうとタイムラインで話題になったところもあるし、展開があるっていうことを知って、
はいはい、
異星人がさ出てくる、
うん、
時にこのゲームの展開が変わるじゃないですか。
変わります。
そのあのいろんなルールが追加されたりとか点数取る方法が変わったりとか結構ガラッと変わる雰囲気あって、しかもゲーム的にはさ異星人を探すぞおーって言ってて、
はい、
見つけたってすごい大きな起承転結の点、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
でいうのを考えると物語性が高いなと思って、
あーなるほど確かに、
うん、すごいそこに惹かれたなっていうところはありますね、うんうん、あとは
奥があるよね、
うん、
そう、 なんだレイヤーボード、うん、
レイヤーボード
あこれね、
はい、真ん中に太陽があってそこを太陽系がぐるぐるぐるぐる回っていてその周りになんか恒星もあるっていうのはすごい惹かれるボードやなと思いましたね。この変形ボード、
確かに確かに、しかもこの、周りの、 そのセクターと呼ばれるところは毎回、うん、そのモジュラ式、
はい、
組み替えができるようになってて、太陽系ボードっていうのは中心に太陽がいて、
うんうん、
で地球とかその太陽に近い惑星とか海洋生命惑星みたいな遠い惑星っていうのが当然あるので、それぞれが公転するんですよね。
そうそうそうそう、
くるくる回るんですよ。
そう、
これ天動説ですよね。
天動です
地動説ではないです。
地ではないです。
あ、地ではないです。
地ではないです。
これ天動説
です、はい、これ過去の人が見たらひっくり返る場面です。
ど真ん中に太陽ある、これおかしいですよね。
まさか
あの乳首のような太陽がある、
これ大変なことになります、うん、まあまあそれがくるくる回っていく様も表現されている、
うん、確かに。
しこの惑星の配列っていうのが非常に初期配信は結構多分慣れてくると大事なんですけど、なんと説明書に QR コードが貼ってあって、うん、ランダマイザーに飛べます。
そうなんだ、
はい、その初期配置をどうするかランダマイザーというのがちゃんとシステムとして組まれていて、ちゃんとそれがセットアップの時にここの QR コード読んでねって案内されているので
便利です。確かにどこにあるかによるもんな。
そう、最初にね地球がどこが近いんかみたいなところは結構大事だったりしますね。
確かに、
ね、まあね、買っといてルールは完全におけいさんに読んでもらいましたが、はい、すごい買ってよかったなというゲームでしたね、
はい、
そうっすね、うん、やるの大変ですけど、ね、
やるの大変。
うん、
おけいさんどうでした？
私はねやっぱりリノさんと同じく、うん、あの異性種族が非常に魅力的なゲームだと思います、
うん、いやほんまにこれさ普通やったら拡張でついてくるような、
あ確かにそうですね、あと後から増える
拡張が出てもこの異星人を変えることでどうにかなる。
なりますね。
設置拡張出るの？
いや分かんない、出ない、まだ、まだ出る予定はないと思うけど、
ね、
まあ、うん、出るとすればこうよね、その異星人とこよね、
そう、
うん、
新しい要素が増えるとかもあるかもしれないけど、
う
ん、最初から新しい要素増えとるやんって感じになる。
そうなのよ、
確かにね。
でしかもこの5種類のエイリアンたち、うん、全員ルールがちょっと違うんですよ、
ええ、
本当にそのそういう専用のトークンとかもついてくるし、
うん、
専用のカードもついてくるから、
はい、
全部内容が変わっていて、うん、毎回多分そんなことやらされんのみたいな感じだったりすると思います。
確かにな
んか一個一個ちょっと軽めのカードゲームぐらいの量あるよね。
あります、うん、そのね専用の説明のなんていうんですか、紙、
うん、
が B6 ぐらいのサイズのやつがね入ってるんですけど、 B6 裏表ぐらいのがまあまあ分量あります。
あるね、
分量あるね、
はい、でそれぞれにデッキがあってカードが、まあ、ちゃんと調査してた人に配られて、
うん、
っていうその調査をしてることに対するメリットもあるし、
確かに。
でそれ以外ではなく、あの例えばなんですけど、
うん、
イグザーシャン、
うん、
イグザーシャンという、ね、種族が出てきた場合、危険度という、
はい、
概念が追加されます、
うん、
これ何かというと、まあ、イグザーシャンの効果っていうのは使うと強いものが多いです、
うん、
今まで得られなかった資源というか得にくかった資源がポンポン手に入るのでどんどん使いたいんですが、イグザーシャンの効果を使うと危険度が溜まっていきます。
あわわわ。
でこの危険度ってはカードとかに表現されたりするんですけど、ゲーム終了時、
うん、
危険度が一番高い人点数の10分の1失うって書いてます。
イージー。
はい、まあね、国知屋さんとかがよくやるあのいや頑張りすぎたら足切り食らうよパターンに近いと思うんですけど、なので、まあ、そのリスクのある行動をみんなの様子見ながら、
うん、
チキンレースするみたいな要素が追加されるんですよね。っていうのもあれば、他の、オウムアウムアっていう、水の種族なんかだと、もうそいつは多分ね滅んでるんですよ、異性種族としては。
なるほどね。
でその痕跡であるところの化石が見つかるんですよね。
はいはいはい、確かに。なんかオウムアムアってすごいなんか化石っぽい名前してるもんな。
オウムアムアっていう化石っぽい名前。アンモナイトみたいな。
そうそうそう、アンモナイトみたいな。
ああそうね、
うん、
でその痕跡にある、そのトークン、化石トークンをいろんな方法で見つけてきて、
うん、
でそれを支払うアクションを打てば一気に点数が入るようになってる、
うーん
みたいな感じで、
でっかいよな。
さっき言ったイグザージャンと全然違うんですよ。
イグザージャンはすごい危険そうな名前してるもん。
いや、うん、そうね、うん、イメージだけですけどね、
うん、
っていうそのお前ら本当に異星人かみたいなやつらもいれば、もう盤面上に明らかに異生物おるって感じのやつが書かれてるやつとか、
はいはいはい、
あとアノマリーっていう謎の石が置いてあるやつとか、
うわ
ー、うん、SF なんですよ。
SF やね、もうだから世界観的には大好きなんですよね私、
はい、フレーバー豊かな感じでね、
うん、
まあ、これじゃあ今回は初めてやったから2つ種族見ましたけど、
はい、
残り3つは私もざっくりしか見てないんで、
うん、
全然分かってないんで、じゃあやろうかって出てきたっていう瞬間にすごいやっぱ楽しめると思います。っていうところが、まあ、このゲームの魅力ですね、
はい、
でしかも今回 あのモブプラスの宮野さんをお誘いして4人で遊んだんですよ、
うん、そうですね、私たち3人プラス宮野さん
そうで本当は遊んだ日に収録して宮野さんも出てもらおうと思ってたんですけど、うん、私が天竜源一郎だったせいでできなかったんで
残念でした ね、
ねだいぶひどい収録になる
って、はい、うん、なのでちょっと宮野さんに感想を伺いました。
あ、なるほど、
はい、
見えました。
良、はい、かったところ未知との遭遇、まあその異性生物を見つけることで、うん、途中からゲーム要素が足されるけどそれが複雑すぎないところ
確かに
っていうところをいただいてました、
うん、
で逆に気になったところもあったそうです、うん、
はい、
まあ、ゲーム処理が多いっていうのと、うん、フリーアクションが無制限なせいで処理を忘れたり飛ばしたりを無意識でやってしまいそうなところです。特にその好転その惑星がくるくる動くっていうのが忘れがちっていうところと、
うん
うん、フリーアクションによって相当場が動いたりするんで、
はい、
リアクションやっちゃった気になって忘れたりするとかっていうのが気になったんで、まあ、もう少し遊びやすくなると嬉しいなと思いますねということでした。
あ、確かに、はい、あとでもじゃあ気になったところ、
あ、どうぞ。
まあ、すでに X とかで言われてますけど盤面上の、はい、翻訳されてない部分がある。
あ、惑星の名前とか、
はい、惑星の名前、セクターの名前とかオリオン座なんとかかんとかっていうところが、
はい、
まあ別にいいんですよ。そのマーキュリーとかネプチューンとかは分かる、うん、セーラームーン
世代だから、はい、
ビーナスは分かる、
分かる。
でも、うん、もうオリオン座なんだかかんとかとかベガとか言われ始めると
そうね、
ってなる
けど、乙女座61番星とかね、
はい
はい、61 Virgins って書いてるから、
そう、分からんわってなるんで、ここは翻訳してほしかったなというところと、
はい、
やっぱりダウンタイムが発生するかな。その手前の人がなんやかんやこうやったことで好転が発生して、うわー私の行きたかった惑星がどっかに行っちゃったってなって、ダウンタイム発生するところがより時間伸ばしてると思います。
そのプレイヤーのやり方によっては、うん、すごい1ラウンドで手番いっぱいできる人と、うん、結構すっきりイージーに大きく打って終わらせる人もいて、その場合パスってなるやん。
ある
な。そうなると俺ずっと子供とちょっと遊んでたもん。
あ、横に
遊んで
たん
だよね。わーってなってたから。けどまあそういうゆっくりやるゲームではある。
はいはいはいはい、
そんな気にせず、なんか手番パスってなったらちょっとおかしくぐらいの余裕でやってほしいなって感覚。
確かに確かに。そうですね。
うん、
私もねルール説明した側の人間からで、
はい、
気になったところは、ルールが理解がちょっと大変。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、そこでアクションっていうのが、さっき私がその探査機を打ち上げて、
うん、
でそれが、もちろんその周回に入るか着陸するかみたいな感じでちょっとつなげてお話をしたんですけど、
確かに
ルールとして読むときには、
はい、
結構ね独立して見えるんですよ。なので、ね、あれ、うん、この周回をするためにはまずじゃあ探査機を上げとかなあかんけど、探査機どうやって移動するの、あ、フリーアクションの方やったみたいな、そのフリーアクションが間に挟まってるせいで、
確かに
何をどうしたらどうなってっていうのが見えづらくなっているので、一回盤面を見ないととか、盤面動いてる状況を見ないと、初見ルール説明結構難易度高いなって思いました。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。あと要素が多い。
うん、まあ遊び始めたらね、一回遊んだらもう簡単なんですけど。
そう。あと一人分かってる人がいれば、
うん、
その人が補足しながらやれば全然できる。
そうだね。うん、電波して。
はい、
はい、
電波電波呪いを電波する
伝承のように伝え聞いていったら、
ああ、そうですね、
うん、
なので、まあ、そういう意味ではボードゲームカフェとかみたいにルールをしっかり把握してる店員さんがいてるところでやると遊びやすいかなと思いました。最初の1回は
ね、すごいセチやりたかったんですよ。
はい、
なんでかっていうと、
はい、
僕も宇宙人探してたんですよ。
どういうこ と, ううこと
セチアットホームっていうのがあって、昔はその、はい、コンピューターに、
うん、
PC にそのセチのプログラムがダウンロードできて、それをインストールすると勝手に CPU を使ってひたすら宇宙人を探すっていうセチアットホームっていうのがあったん
で、はいはいはい、
家で異星人を探そうってこと。
そう、
まあ昔は、うん、まあ、スーパーコンピューターみたいなものがなかったわけじゃないですか、
うん、
けど、まあ、NASA とかは宇宙人をなんとか探したいっていうので、うん、プロジェクトとして有志を募集して、
う
ん、あなたのパソコンの使ってないリソース貸してもらえませんか。
すごいね。
あなたにはこんだけのデータ渡しとくんで、
うん、
その余剰の部分で、
うん、
解析作業しといてください。
NASA のプロジェクトだった
の。そう、分散コンピューティングって言ってたくさんの PC 個人個人でやったらすごい
あの大型コンピュータースーパーコンピュータになるっていう
考え方。元気玉じゃん。
そう、
元気玉です。負けてくれ。
あ、そう。で、元気玉の一部になってるっていうのが気持ちよくて。
それはそう、うん、分かる。
で、ひたすらレーダーみたいなんで、ブーンってそのひたすらなんか全然意味がない、見ても全然意味がわからないデータがふーって増えていくだけね。ほんで自動的にインターネットつないでたら自動的に送られるんで、そのデータが、ほんでダウンロードも勝手にされる。
そうなんだ。
追加データだよ。
ひたすらその望遠鏡で写したそのデータを、
あ
のひたすらそこら中にダウンロードさせて、解析させて、さひたすら戻すっていうことをやってて、何の価値もなかったっぽいですけど。
まあでも夢のある話です。
もしかしたら、まあまあまあ、
ロマンですわ。
価値があったけど、うん、俺たちに教えてくれてないだけかもしれないけど、
まあまあ数十年後にね公開されるかもしれませんから、
うん、けどそういうロマンが、うん、あのこのボードゲームにも詰まってるから、
確かにな
んか僕はすごいその絵を思いながら、うんうん、あ、宇宙人見つかるんやって。
あー、じゃあこのデータ解析のデータの1個はイカさんのパソコンだったかもしれない。
そう、多分この調査の望遠鏡のこれはあの俺は一部関わってた。
なるほどね。その割にイカさん全然調査せんかったやんか。
だってお金貯めたかった。
まあ確かにこのメインアクションのうち一つはやらないみたいなこと考えられるかもしれない、
ね、やろうとまあまあまあできるけど、うん、
調査はエネルギーがかかる。
バランスよくやらんとしんどいかな、
う
ん、
そうね。
あの僕いつも極端なプレイをやっちゃうタイプなんで、うん、今回お金いっぱいにしたらお金があり余ってカードが足りんとか、うんうん、あのな宇宙船あの探査機打ち上げるのも限界があったりとかして、
う
ん、あ、ちょっと効率が悪かったなみたいな。
そう、ね、データもいるしカードもいるしお金もいるしみたいなゲームでした。
でバランスよくやるのめちゃくちゃ難しいと。
まあ、さっき言ったとおり、エイリアンの痕跡が3種類あって、うん、それぞれ得られる方法が違うんですよね、
うん、
このアクションやったらこの痕跡っていう3種類がそれぞれ違うので、うん、1個だけやると1種類しか手に入らないっていうのもあって、いろんなことをバランスよくやった方が動きやすくは最終的になるかなっていう感じのゲームかなと思いました。
けどまあ、 あの勝ちにくいとは思うけど、うん、結構やりたいことやれるゲームやから、
確かに確かに、
あのやりたいことこれをやりたいって決めてやるのもありやと思う。そうすると1回目はだいたい難しいんで、そういうの決めて1回目やって2回目とかバランスよくやるみたいな、
う
ん、
そうね、
そういうゲームだと思います。
あと1回目のプレイと2回目以降のプレイで大きくそのプレイヤーの連動が変わってくるので、
一気に変わるね、
はい、あの初心者と、複数回プレイヤーが同時にやる場合は、あの手加減必須でございます。
かもしれない
です、うん、はい、もうアイコン全部読めるもん一回やったら。
そう、でどんなカードがあるかも分かってるし、う
ん、
う
ん、ま
あ、あのなんとなくは分かってくるね、まあ、こういうのがある。
カード枚数は多いよね。
カードの数結構多いです、
うん、まあ、全部見れてるわけじゃないけど、ね、まあ、雰囲気で。
そうで、あとね、そのさっき言った通り、あのリソースがかなりカツカツなゲームなんですけど、
はい、
結構特に序盤はお金がきついんですけど、
うん、
その辺の具合もやっぱり一回プレイしないと分かんないじゃないですか。
確かに。
いや、エネルギーもきついよ。
そうで、エネルギーもきついけど、まあ、じゃあカードも必要で徐々になっていくんやけど、まあ、そのバランス具合とかもやっぱりプレイ済みかどうかでちょっと理解度が変わってくるかなと思いますね、
うんうんうん。まあ、後半はいろいろな収入があっていろんなことできるなみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう。
まあお金がないとちょっと積んでくるかもしんないぐらい、
ね、うん、うん、まあ、そういう意味ではね、拡大再生産、日本人大好きな拡大再生産です、
はい、うん、日本人向きですね。
けどカードとかのコンボはそこまでないんで。
ああ、そうやね、
うん、だからあのコンボやから、カードコンボ系とかカードめっちゃテキスト読まな関係ゲームは得意じゃないなっていう人でも安心かなと。
そうですね、
うん、
あのどちらかというとこのカード強いやん、1枚ビチン叩きつけた終わりって感じ、
うんうん、大きくアクションしましたみたいな。
そうそうそうそう、うん、とかお得に本当だったら、うん、結構資源を突っ込まないかんアクションをカード1枚でクリアできましたみたいな、うん、というのが、まあ、このゲームのカードの特徴ですね。
うん、そうですね、これは、はい、あの僕遊びやすかったです。
はい、あ、もうイカさんが遊びやすいなんて素晴らしい。
イカさんが遊びやすい5時間ゲーム。
すごい。
あの勝てないけど、ね。
まあまあまあまあ。
うーん、
いやでもね、2回目やるとまた違ってくるんじゃないかな。
やり方変えるかもしれない。
そう。
次はもうエイリアンをめくるっていうことをやりたい。
そうね。ちゃんとエイリアン探そう。
うん。
はい、あの1ゲームに2種類エイリアン出てくるんでね、うん、でたくさんその痕跡を前もって探しておくと、うん、そのエイリアンが登場した時にそのエイリアンカードがいっぱいもらえるんで、はい、ちょっとお得。
そう私たちなんかエイリアン出るのが第5ラウンドとかやったんで、うん、もう遅いなみたいな感じだったんで、
君何しに来たんってなるから、
ね、そうそうそう、
ね、3,4 時間後ぐらいに急にインスト始まるんで気をつけてください
もうついに来ましたねしかもねちゃんとねフレーバーついてんのよ、その
エイリアン
にも。
すご
い。イグザーシャンは彼らが残したビーコンにより発見された。彼らは先進的な掘削技術を持ち惑星の核からエネルギーを抽出していたみたいな感じだね。
もうあのその辺ね説明だけでは入ってこへんけどゲームやりながらやとね、
う
ん、結構入ってくる。
あそうそうそうそう。うんうんうん、
ああ確かになみたいな。
そう、はい、だからそういう感じでちょっとね SF をね感じてほしい、はい、少し不思議を感じてほしいと思います。
はい、はい、というわけで、今回ご紹介したのはセティでございました。
はい、エンディングです。
はい、今回はボードタのコーナーは一旦お休みします。
仕方なし。
はい、まだ私のボードが ね、もう本調子じゃないんで、
はい、
はい、
本調子じゃないんで
いいわけ、
頑張ってください。
直します。
はい、
はい、告知です。
うん、はい、フォアシュピール大阪がですね5月6日に開催されます。
はい、
今回はですねフォアシュピール東京は、5月5日で前日になるんで、はいはいはい、ちょっと日付がずれてるんですけど、
両方いけるじゃん。
両方いけます。
はい、
はい、なんなら東京に出店した人が次の日大阪来れます。
あ、頑張りすぎやん
死んじゃう。
翔さんはそれやります。
大変。
翔さんは東京行ってから大阪来るらしいんで、
翔さんはね1ポイント1万2000あるんで大丈夫、うん
はい、なのでですね、一般参加の券がですね販売されております。
チケット制なんですよね。
チケット制です。事前予約制という形になってまして、まあ、当日正直、はい、チケット買えないわけじゃないですけど、まあ、事前に買ってくださいねという形です。う
ん、まあ、我々もね、はい、我々というかリユンさんもね入場者数ある程度把握した上でやりたいところもあるんでね。
ああそうなんですよ。でそれで4月15日までが早割です。
お、いいじゃないですか。
そう、大阪は15日まで500円では
い
買えます。
しかしそれを過ぎてしまうと
600円になります。
いやー100円増えた
ああ、その100円が命取り。
その100円さえあればコーヒーが飲めた
飲めるかな、飲めるな、
はい、はい、まあそこまでにね、まあ、できれば買っていただいておけば
はい、
はい、お得です。
なるほど、
うん、はい、まあ、またあとですね、複数人で来たいという話があったんですよ、
うん、
去年ね。
はいはい。
で、複数人チケットを買えるようにしました。
へー、
そんな
の。自分の分だけじゃなくてってこと。
そう、今までは1人買ってで、うん、一緒に来る人はじゃあアカウント登録してね、一緒に買ってねみたいな、
はいはい、
かあみな感じになってたんですけど、うん、今回は2人用チケット3人用チケットがあるので、
あ、いいですね、代理購入ができる、
うん、じゃあ友達誘って一緒に行こうよみたいなことも可能です。うんうん、
確かに。普段ボードゲームをよくやってる友達だけど、まあ、うん、メインは自分が誘ってるよ、他の、まあ、2、3人は付き合ってくれてるんだよみたいなところだと誘いやすくなりましたね。
うそうですね、うん、はい、であとは、子供無料なんで、
お、
大学院生まで無料です。
子供、あ、
子供
学生無料、
学生無料です。
なるほど、
はい、どんどんね、やっぱ学生の人にこうボードゲーム遊んでほしいなっていうことで。
なるほど、今俺大学院に入れば、
はい、なんと今なら無料、
間に合わない、もう4月になる、
はい、もう受験は終わってます。
入学できず、
はい、
はい、なのでね、学生さんとかも来てほしいですし、
はい、
まあ、お子さん連れとかでもね、
うん、
はい、来ていただけます。いろいろ回収してるんで、今回はファミリーエリアみたいな、
ほうほう、
子供向けの、ゲーム置いてますよみたいなエリアもあったりとかするので、ほうほうほう、はい、お子様連れでも来ていただきやすいようになっております。う
ん、はい、場所はどこですか。
天王寺区民センター。
はい、
天王寺区民センター、ええ前と
同じ、
同じね、
はい、
はい、
です。なので、ぜひチケットをね見てください。フォアシュピールの公式アカウントもありますし、
はい、
大阪ボドマダという主催するところのアカウントでも告知してます。う
ん、はい、またリンク貼っておきます。
はい、お願いします。ではエンディングメッセージです。うん、このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカドリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回の相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いかがー